この朝はキリストと共に死んだのなら、キリストと共に死んだのなら、まあ、つけるのはもし、もしっていう言葉をつけてくださってます。もしキリスト、あなた方はキリストと共に死んだのならっていうことですね。キリストと共に死んだのならという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはキリストにあってイエス様にあって満ち満ちているということを見ました。主の福音を聞いて、この福音、良い知らせを聞いて、悔い改め、主に立ち返り、このイエス様を信じる、この恵みを信じる信仰によって救われた私たちは、このイエス様につく、一緒になる、イエス様につくバプテスマを通して、主と共に葬られ、死を意味します。主と共に葬られ、また主と共に蘇らされましたね。ですからそれを信じる信仰があるならば、もう私は死んだ、イエス様にあってイエス様と共によみがえらされたで信じる信仰があるならば、私たちは神であられるこのお方と、このキリスト、すべての支配と権威の頭である方と、もうすでに今一つに結ばれている、結びつけられている、神である方をうちに宿している、神である方が共におられるので、私たちは満ち満ちているわけです。私たちがって、私が満ちてるっていうよりも、この方が満ちておられる、この神であられる方が満ちておられるので、私たちはもう満ちたものなんです。で、その信仰があるならばっていうわけですけれども、信じるならば私たちは満ち満ちている。キリスト、このイエス様の中に根ざして、またこの方に立てられて、信仰を固くし、神様への信頼を固くし、溢れんばかり感謝をするといった、そういった歩みは、このことを本当の意味で理解するところから始まると言っていいでしょうね。私がなんかいい人になって、私がこうクリスチャンとして頑張らないとって言っていては、ああ感謝も感謝でない、私が頑張って感謝をする、キリストの中に頑張って根ざさないと立てられないと、信仰もなんとかこうっていうのが私なんです。恵みによって、私なんですよ信仰は。でも恵みによってではなくって、どこまでも私になっていくじゃなくて、もうその私は死んだ、イエス様と共によみがえらされ、イエス様がこのうちにあって、私と共にあって、私のうちに満ち満ちてくださっているので、私はもはや他の虜になる必要がない、他のところに行く必要がないということですね。でパウロはこういうわけですから、今日のところですね、こういうわけですからと、その続きとして今日の箇所をこう記しているわけですね。まあ、いつも言うように、これは、ここから段落が変わるんだけれども、パウロは続けて書いてる手紙ですから、まあいろんなことを言ったり来たりのように思えるようなことも書かれてあるんですが、今言ったその満ち満ちているっていうところの流れで、こういうわけですからって今日のところ続くわけですね。でここでは誰にもあなた方を批評させてはなりません、あなた方を誰にも批評させてはなりませんとか、あなた方は褒美を騙し取られてはなりませんといったこうことが言われています。どちらかというと、まあ、消極的にも思えるような命令ですね。そう言わせるなよ、他の人々にあなた方を批判させるな、褒美を彼らに取られるなっていったような、こうされるななので命令なんですが、でもとても大事なことが記されていると思いますね。16節をもう一度お読みします。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。食べ物や飲み物、祭りや新月や安息日のことで信仰者を批判するのはどんな人たちですか？あなたたちクリスチャン、まあ、これコロサイは異邦人の人ですよね。あなたたちクリスチャン、神を信じるというあなたたちって言って、その食べ物、飲み物、祭りや新月、安息日のことで異邦人のクリスチャンたちを批判するのはどういう人たちですか？ ユダヤ主義者の人たちですね。もともとそのユダヤ教の人たちですね。彼らは律法の遵守、律法を守り行うという生き方を異邦人クリスチャンたちにも押し付けることで、救いの条件に信じるだけではダメですよ。今までずっとそういう生き方をしてきたんだから、食べ物飲み物そういった規定、祭りや新月もあなたたちはこれを行いなさい。つまりユダヤ人たち、自分たちの生き方を強要したわけですね。ですからそのような生き方から自由であった信仰者たち、異邦人クリスチャンたちは彼らから批判を受けていたわけですね。で、パウロもそうであったわけじゃないですか。で、パウロはここで言うんです。それらについて誰にも批判させてはならないよ。つまり彼らの批評を通して彼らの主張に耳を貸してはいけない。こういう生き方をしないと救われない。こういう生き方をしなさいよって言われた時に、ああ、そうなんだって言って、その生き方に戻っては、それを守って彼らのようになってはいけない。従ってはいけないって言うんですね。人が救われるのはただキリストの恵みによる。その恵みを信じる信仰を通して私たちは救われる。決して人の行いによるのではない。そのようなことを守り行ったから、その救いに預かるんではない。ユダヤ人のようになったから神の契約の民に入れられるんではない。あなた方はキリストを通してただ恵みによって救われた。ですからパウロはここでも福音の純粋性を問うていると言ってもいいでしょうね。以前も少し触れました。ペテロがね、エルサレムから、ヤコブの元からそういう、ユダヤの背景を持つ人たちが来た時に、自分はそれまで異邦人たちと一緒にご飯食べていたのに、律法では異邦人と関わるな、罪人と関わるなっていうのがあって、で、彼らが来た時に、おおって言って恐れて、パウロと一緒に、伝道してたバルナバとかもそっちに引きずり込まれて、いやいや、私たちはやっぱりユダヤが背景だからってそっちに行って、パウロはペテロに注意をしたって、ガラテヤ書にそれが記されていますね。で、いや、そんなこと小さいことじゃないかって思われるかもしれないんです。これが福音が福音となるためには必要なことなんです。クリスチャンになって、クリスチャンになったんだから、あなたはクリスチャンになるためにこうしなさい、ああしなさい。クリスチャンになったんだから、こういう生き方をしなさい。愛の生き方はそうですよ。でも、こうしないと。私たちの教会、これが伝統なんだ。これをやってこそ、あなたは認められる。そういったような考えと一緒です。それに対して、パウロは誰にも批評させてはいけない。またこうも言っています。18節の前半のところ。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に、褒美を騙し取られてはなりません。この褒美を騙し取られる。この褒美を騙し取られるなっていうのは、不適格者とみなさせるな。Disqualify you って書いてますけれども、不適格なものとをさせるな。彼らこそ本物で、あなた方は偽物だ。っていうことですね。そういうふうにして、彼らが、褒美を持っていく、この救いを褒美を持っていく、霊的なもの、宗教に熱心なものとしてこの褒美を持っていて、あなた方は、いや、ダメな人たち、クリスチャンは。っていうようなことでしょうね。褒美を騙し取られるな。彼らから、あなた方は失格だ、不適格だって言わせるなということですね。誰が信仰者を、その救われるものとして、その霊的なものとして、不適格なものと見なそうとするんですか？まあ、ここに書いてるわけですけれども、ことさらに自己卑下をしようとする人々や、御使い礼拝をしようとする人々だってパウロは言ってますね。これコロサイの背景です。先週に言いました、今回具体的にそういった問題、いろんなその影響を受けているその問題が触れられるっていうのが今ここで挙げられているわけですが、そのような人々、自己卑下をしようとする人々とはどんな人ですか？自分を大したものとない。いやいや、私は小さいんです。自分はダメなものだっていう人、そういった人はどんな人か。これ言葉から言うと、禁欲主義の人々だって言います。禁欲主義。また後で少し触れますが、禁欲主義。御使い礼拝をしようとする人々はどんな人か。 皆さんの中にいますか？エンジェルを私はワーシップします。いますよ。私も何回か聞いたことあります。いやもう天使も、ね、その礼拝の対象じゃないですか。エンジェルがって言って、私のエンジェルが見えるまで言うともうちょっとあれですけれども、見えてもいいんですけどね。その辺がもうごっちゃ、神様もエンジェルももう何でもありっていう人、この御使い礼拝をしようとする人々はどんな人か、彼らがイコール禁欲主義者であったかどうかはわからないんですが、でもこの自己卑下をする人たちも御使い礼拝をする人たちも、この両者は霊は良いもの、霊的なものは良いもの、この物質体は悪と考えるギリシャの哲学、このグノーシスと言われるギリシャの哲学の影響を受けていた、まあ、二元論とかも言われますけれども、そういう考えがあったわけです。なぜ人々はことさらに自己卑下をするのか、言い換えるならば、なぜ彼らは意図的にです、故意に自分からわざと自分は大したことのないもの、劣ったものと考えたのか。まあ、それがどのレベルで言ってるのかわからないんですけど、その自己卑下ってして、禁欲主義者まで、禁欲主義まで走るっていうのは、それを追求してる人だと思うんですが、いや、自分はもうね、ダメなものなんだ、意図的に、ことさらにっていうのは意図的に、わざと自分は大したことがない、劣ったものだと考えたのか。皆さんそう考えます？それは朽ちる体。この体は朽ちていきますよね。物質は永遠に残るものではない。朽ちていくものです。衰えていくものですね。この体を持つことを悪であると考えたからですね。ですからこの肉体の欲するところ、この欲するところを克服しようと禁欲主義に走るわけです。その欲。まあ私たちの身近で言うのは仏教的なその修行を積んで、後でも出てきますが、その修行、過酷な修行を積んで、そのまあ悟りを開くとはまた違うかもしれないんですが、そのようにしてどっかこう自分の肉体にそのチャレンジを与えて厳しくすることで、なんとかこう神の域に達したいというか、まあある意味真面目な人なのかもしれないですね。まあ、皆さん中にも何人かおられてもいいんですが、それ実際そこのに教えに従っておられたら困るんですけれども、でもあないですか、なんかそういった感覚というのは、何かそういう厳しくその禁欲するのを美徳化して、だから他の人たちにも裁きの目で見たりね、大体そういう人たちはおそらく他の人に対しては寛容ではないでしょうね。自分に厳しく他人にも厳しくようなかもしれないんですが、そのようにして禁欲主義へと向かった。神様の聖域に自らの力でこう近づこうとしたっていうわけですね。パウロはまあ23節開きませんが、彼らの謙遜や肉体の苦行は賢いもののように見えるって書いてるんですよね。今日の2章の最後のところで、彼らのその謙遜、自己卑下をするところで謙遜、いやいや私は大したものないですってこう謙遜や肉体の苦行、禁欲主義のその生活、それは賢いもののように見える。いかにもそれが神様を求めなんか霊的なように見えるっていうことでしょうね。ですが、それはパウロがそのような考えや生き方を肯定してるんではなくって、多くの人にはそのようなものは賢いもの、つまり以前の箇所で言うならば、それは、まことしなやかな議論って見ましたけれど、最もだと思える。ああそうやってやれば神様に近づけるんじゃないか、やっぱりその肉体が衰えてやがて死を迎えるのはそうなんだから、やっぱりそういうふうにやることで救いを獲得できるんじゃないかとか、そういったことって出てくるでしょう。だから私はまだ聖書をここまで知りません、私はそこに達してないので、こう受け入れられません、信じられませんとか、こんなこういったことはできません、あれはできません、神様が召されていても神様のチャレンジであっても、いや私はできませんって言って、そういったことってないでしょうか。でも最もだと思う、賢いもののように見える。御使い礼拝者たちが 皆そのような禁欲主義であったかどうかは分からないと今も言いましたが、彼らが神様ご自身ではなくて、神様ご自身ではなく、御使いを礼拝しようとした理由、それは善である、霊であられる神様を、悪であるこの体を持つ人間が直接礼拝することはできないと考えたからです。その善と悪がこう交われない。ですから神と人との中間的な存在としてのエンジェル、御使いを礼拝しようとした。神様には行けないので、この途中の天使を礼拝しようとした。まあ、天使は栄光に富んでいますよね、私たち。私たちの目には見えないんですが、ですから本当にその天使を見たらそうなってしまってもおかしくないんじゃないかなって、私もその別に肯定はしないんだけれども、でもそれぐらい素晴らしいものなんだろうなと思いますね。イエス様が蘇られた時に二人のその天使、御使いが心がしたって言って、それを見た時に、あ、天使ねっては思わない。みんなびっくりしてたまげて、恐ろしくてってなったら、その恐ろしさから、ああ、神のようにって言ってもおかしくないですよね。その背景には善である神を悪である私たちこの人間が直接礼拝することはできないと考えたからですね。で、そのような考えはイエス様が誠の神であられ、でも同時に誠の人であると信じる私たち、このイエス様を通して父なる神様を知ってこの方を礼拝する私たちにとっては何とも不思議なように思えるかもしれない。でも人々は、現実として人々は天使を礼拝しようとするんです。エンジェルを崇めようとしたりすることがある。またイエス様の母マリアのように、このマリアを拝んだりもするでしょう。今世界中でも実際にいるわけじゃないですか。誰と誰っていうか、そのどの群れとかは言わないですよ。でも聖書にそんなこと書いてないですよ。本当に聖書を読むならば、イエス様と父なる神様いるんだから、母マリアも祈りなさい、人間的なヨセフもね、その礼拝しなさいとか書いてないわけですよね。唯一の神であり御子イエス様、この神な方なんですが、でも実際に人々は人を拝もうとしたりする。太陽や自然を拝んだりする。人の手によって作られた偶像などを神のようにして、ここに神様が住んでいる。神道もそうですよね。ここに神様がいる。でもその神様亡くなることがあれば、毎年新しく生まれてくる人の必要にニーズに応じてね。でもそれを実際そうやってるわけじゃないですか。で、それは神様というお方を誠の意味で真に知らないことが大きな原因なんですが、でもここでパウロが言わんとしていることは、それらは皆人が作り出した教えや宗教であるゆえに、あなた方は騙されてはいけないよ。彼らから、そういうふうにして言っている人たちから、あなた方を不適格なものとみなされてはいけないよって、こう注意をするわけですね。じゃあそれに対してパウロはどのような解決を私たちに与えてくれているのか。まずユダヤ主義者たちに対してはこう語っていますね。17節お願いします。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。皆さん外に出て、まあ今日は影あんまり出ないかもしれない。太陽がね、出てたら影が映るわけじゃないですか。で、誰々の影とは言ったとしても、その影を見て、誰々さんって言って声をかけて、その人であるかのように接する人なんかいないでしょ。でしょ？本体を見て、その影の本体を見て、その接するわけじゃないですか。じゃあ影は偽物かって言ったら違うんだけれど、でも映し出してるだけであって、本体は影にはなくって、その本体は、その影を作り出して、その本体はこっちにあるわけでしょ？で、彼らが言ってるこれらのことは、それらは次に来るものの影であって、つまり次に来るとはイエス様の影であって、本体はイエス様なんですよ。影ばっかし言っててイエス様にたどり着かないんじゃなくて、このイエス様を見るための影ですよっていうわけですね。 で、ユダヤ主義の人たちは立法を守り行うことで救いを得られるように考えますが、それを完全に守れる人は実はいないわけです、イエス様以外に。でも彼らは守れると思ってるわけですよね。守りを行いなさいって他の人に教えるっていうことはそういうことですが、ですから彼らとしては自分たちの解釈、神様の御言葉に対して自分たちの解釈を持って立法を自分たちなりに守り行うことで自分の正当性を主張したわけですが、私はこれをやっている、神様の御心を従っているって、私は自分でそういうわけですが、神様からすると彼らは皆御心を知らない、御心に聞き従わないもの、つまりこの立法によって立法の呪いのもとにある罪人に過ぎない。大事な心がミスされて、私はこういう生き方してますよ、これしてますよっていうことで、結局それによって私は神の民ですよって主張したわけですが、神様からしたらあなたはポイントをミスしてますよ、そこじゃないですよ、あなたは立法を行っていない。でも そこにこそパウロが言わんとしているポイントがこう明らかにされているわけです。それらは次に来るものの影であって、本体はキリストにありますよ。キリストですよ。本体はキリストですよ。つまりそれは全て私たちをイエス様という本体へと導くためのもの。イエス様こそが誠の食べ物であり、誠の飲み物であり、祭りも新月も安息日も皆イエス様という本体を私たちに分からせるための影ですよ。イエス様を見上げなさいっていうわけですね。イエス様はご自分が命のパンであるとおっしゃいました。私は命のパンだ。まあ、それをそういうそのイエス様の言葉を聞いて、人々は、多くの人たちはこんなこと聞いてられるかって離れていったんですけれどね。この6章、ヨハネの福音書の6章はね。でもイエス様は、私は命のパンだ。またこうもおっしゃいます。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私たちは食べ物や飲み物について、そのユダヤの人たちのように規定を守り行わないわけですが、それはイエス様の晩餐、この聖餐を通して、あの十字架において私たちのために裂かれたこのイエス様の体としてのパン、そしてそこで流された主の血としてのブドウ液に預かることで、主と一つにされていることを覚えるからです。その立法が悪いとか言ってるのではないです。立法自体は聖なるものなんです。神様の命じられることです。でもそれをしたら救われてるんじゃなくって、もう私たち、イエス様によってのみ私たちは救われるので自由なんです。もう自由解放され、自由とされているんです。でも私たちはイエス様のその体をパンを通して、血を、そのブドウ液を通して預かることで、私たちはイエス様のものとされている、イエス様と一つにされている。つまりイエス、主によって永遠の命を得ているので、主をうちに宿す私たちにはこの命の水が湧き出る泉がすでに与えられている。いや、まだ足りない、救われたんだけれども、まだ足りない、これを守ったらね、安心するんじゃないか、あれをしたら永遠の命得られるんじゃないかって何度か出てきますよね、福音書で。律法学者とかイエス様にとって何をしたら永遠の命を得られるんですか。イエス様がおっしゃるのは、私のもとに来なさい、私のパンを食べなさい、私の水を飲みなさい、そうしたらあなたは生きる命を得て、この命の水があなたのうちから湧き出ますよ、溢れ流れますよ、私が命の泉だっておっしゃる。祭りや新月についても、私たちはユダヤ人のように杉越の祭り、七州の祭り、これはペンテコステとか借り入れの祭りと言われますが、また借りをですね、収穫の祭り をすること、また月の初めに彼らは生贄や捧げ物を毎月月の初めにこうした、それを新月の祭りなんです。新月を祝うことですが、そういったことをしないわけですよね。 それはイエス様こそ私たちの罪を取り除くために神の子羊としてほふられてくださった方。この主を通して救われた私たちは日々主を喜び、その時だけじゃ、日々主を喜び、主を礼拝し、溢れんばかりの感謝を持って主に仕えているからですね。祭りを守ったからって悪くはないんですよ。でもそれを守ったら救われるんじゃない。私たちはもうそこから自由にされて、過ぎ越しにしても、ペンテコステにしても、カリウオにしても、すべてまあ意味があるわけですけれども、それはすべてイエス様を指している。それらは影であってイエス様を指してあり、イエス様にあって私たちはこの神の子羊の血を受けて、裁きは過ぎ越されてるんです。御霊を受けてもう私たちは神様のものとされている。今はこの仮の状態にあるわけです。体をとしてはね、栄光の体まだ受けてないわけです。いや、御国に達してないわけです。でも、その約束はイエス様を通して与えられてるわけですよね。故に日々主を喜び、主を礼拝し、溢れんばかりの感謝を持って、このお方に私たちは仕えているわけです。そしてこの主のもとにこそ私たちは本当の憩いとしての安息があることを知り、また実際にこの方から安息を得ています。ですからイエス様こそ本体。この方が現れた今、私たちは救われるために、まだ救われていないかのように考えて、救われるためにではなくって、救われているゆえに、イエス様と一つにされ満たされているゆえに、進んで神様の御心を行う、進んでキリストの律法としての愛の生き方へと向かうんです。で、そこには自由がある、縛りではない。こうしないといけない、あの人はこうしてないとかではなくって、私たちこの救いのゆえに喜んで主に使う。ですから、ユダヤ主義者たちのように救われるためには何々しなくてはいけないといった教えや、そういう人々に批判させたり、その虜にはなってはいけないですよ。パウロがガラテヤの人々に言ったように、この福音から離れてはいけないですよ。御霊で始まったので、肉の行いによって完成させようとしたらダメですよ。御霊によって始め、御霊によって完成させられるんだから、イエス様だけを見上げなさいよと、こういうわけですね。ことさらに自己卑下をする人や御使い礼拝をしようとする人に対しては、パウロはこう言っています。18節の途中から見ます。白い部分です。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。なぜパウロは頭に固く結びつくとか、神によって成長させられるということを言うんでしょう。それは私たちをして、神様に救われるということが、救われたということが、この頭である、教会の頭であるイエス様に固く結びつけられることだからですね。イエス様と結びついてないんだけれども、教会の誰かさんとつながってるとか、教会の何かイベントにつながってんじゃなくって、イエス様、頭であるイエス様と固く結びついているということが救われるということです。そして神様によって、このイエス様に似たもの、聖なるもの、成熟したものへと成長させられることが救われているということなんです。神様の種によって新しく神の子供として生まれた私たちは、神様の道からによって、恵みによってイエス様に似たものとして成長していくんです。もしそこに救いに預かったのに、イエス様と固く結びついていないとか、神の子供とされたと信じているのに、ほとんど成長しないということが あるならば、それはおかしいんです。結びついていない、神様のうちにない、どこかおかしいんでしょう。なぜならば、救われたものはイエス様と一つにされている。信じているものは神様によってイエス様に似たものへと、神様が作り変え続けてくださる。 ご自身の御霊を通して。ですからここでは彼らは、そういった人々は幻を見たことに、彼は幻を見たんでしょう。安住して肉の思いによっていたずらに誇り自慢するということですが、そう言われていますが、それがたとえ幻であろうと、たとえ奇跡であろうと、そのような経験をしたことで満足する、そのような経験をしたこと自体に安心を覚えて、またそれをただ誇るような人は決してイエス様に結びつくことはしない。ゆえにいつまでたっても成長しない、変わらない、変えようとしておられるんだけれども、神様は、私は変わらない、変わりたくない、もうこの幻を見た、ああいう経験をしたで満足して、または自慢しているだけの人々だってパウロは言うわけですね。でそれがことさらに自己卑下をする禁欲主義者、また御言葉では禁じられているような神を礼拝しなさいの御使いたちを礼拝しようとする人々の姿はそのようなものだっていうんです。パウロは言います。20節のところ、20節からのところ、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。ユダヤ主義であれ、禁欲主義、御使い礼拝であれ、それらは人間の戒めと教えによるものであって、私たちの心を縛りつける、奴隷にすることはあっても、本当の意味で私たちを自由にし命に導くことはないっていうんです。なぜならそれらは肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もない。肉の欲しいままな欲望とは、つまり罪の力のことです。自己中心にならせようとする罪の力ですね。私たちを自己中心にさせる罪に対して、それらの教えや戒めは答えを持っていませんよ。というのも、ユダヤ主義者たちが律法の生き方を通してたどり着くのはどこですか。他の人にもこう守りなさいって、私たちも守ります、で今日毎日私はこういうふうに守ります、あれを守りますって言って、彼らがたどり着くのはどこですか。神様を本当の意味で心から、あなたは素晴らしいお方です、こんな罪人をも救ってくださって、望みのないものに望みを与えてくださって、神様は素晴らしいお方だっていうところですか。それとも、私がこれをした、私は正しい、そういったようにして自分自身を主張する、または自分自身を誇るところですか。禁欲主義者や御使い礼拝者たちが意図的に自分を低くする謙遜や肉体の苦行を持って、また好き勝手な礼拝って表現ありますが、自分の好き勝手な礼拝、要は御言葉に聞いて神様をじゃなくて自分たちがしたいように礼拝をしているわけですが、その礼拝を持ってたどり着くのはどこですか。最終的に彼らがたどり着くのはどこですか。表面的には、ああ神様素晴らしいお方って言うでしょうね。でも本当に彼らの心がたどり着くのはどこですか。神様の素晴らしさを本当の意味で知ることで、彼らは主によって満たされると思います。それとも自分たちが勝手に満足感を覚える、膝をついて、ルター、マルチン・ルターも本当の意味で救われるまでに膝でね、その山っていうか、その階段を登ってて、本当にそういったね、あの苦行というか、それを持ってね、神様に近づこうとしたわけですが、そういうふうにして本当の意味で救いを得る、喜びを得る、自由にされると思います。 神様によって満たされると思います。それとも自分が満足感を覚えるところ、または自分はダメなものなんだ、劣等感を覚え、ダメなんだ、どこまで行っても救われている喜びがない、確信がない、励ましを受けて、ああ主に仕えようって、そこにはどこまで行ってもたどり着かない、どこまでも常に何かを得ようと、あれをしないとこれをしないと縛られるってことではないですかね。それらは皆結局は神ではなく自分自身に、ああだから私は素晴らしい、ああだから私はダメなんだ、結局自分自身にたどり着くものであり、つまり自己中心にならせるもの、私なんです。私たちは皆その自己中心こそ罪の本質であることを知ってますよね。私に返ってくる、そしてその罪に対する答えを持っていないとするならば、神様の裁きの時にそれが私たちを滅びに至らせるものであることを知ってると思うんです。最後まで私と言っているならば、ああイエス様あなたは素晴らしいじゃなくて、最後まで私がしたとかしないとか、私で戻ってくるならば滅びに至るものであること、だからこそそのような教えや生き方を後にして、私たちはイエス様を信じた、この救い主を信じたではないですか。また今日も信じているわけですよね。ですからパウロは私たちにこう問うんです。もしあなた方がキリストと共に死んで、実際に死んでないですよ、でもその信仰です、死んだのならば、そしてこの世の幼稚な教えから離れた、この世の教えるそういったものから離れたのならば、どうしてまだこの世の生き方をしてるかのように、すがるな、味わうな、触るなといったような定めに縛られるのですか。それが自分自身であれ他の人であれ、何かこの世の教えの定めに縛られるんですか。まだ解放されてない、自由を得てないかのように、奴隷のように下を向いて喜びがない不平不満の中に生きているんですかって言っても言い過ぎではないと思いますね。皆さんいかがですか。今日あなたは信仰によって死と共に死ぬことで、葬られたことで、この世の教え、この世の幼稚な教えとしての人の戒めや教えから離れましたか。もう離れたものとして見ておられます、ご自分を。誘惑に遭うことはあります。サタンの、ね、武装のそれはもう解除されて、サタンには力がないんですよ。でもサタンは天使のように甘い言葉を持っていろいろ誘惑をしてくる、または神様を疑わせようといろんなことをしてくる、そういった誘惑はあるんです。でも実際にサタンは力はもうイエス様の勝利によってないわけですが、でも誘惑はまだこの世にあってあるわけですよね。でもその中にあっても御言葉が告げるように、本体であるイエス様を信仰を持って見上げておられますか。いや、この世のこれらのものは、いや、その祭りとかそういったものだけじゃなく、全ては影なんだ。次に来るこのイエス様とその御国こそ永遠に続く誠のもの、本物だ。そのようにして御言葉を通してイエス様を見上げておられでしょうか。イエス様こそ誠の食べ物であり飲み物です。この世の罪を取り除く神の子羊として、主が十字架にかかり、私のため、あなたのためにその体を裂かれて血を流してくださったゆえに、私たちは罪と滅びから救われました。規定としての祭りや新月は守らないんですが、やってないんですが、私たちは心からの賛美と感謝の生贄を主に捧げ、この身を持って主に仕えるものとされた。それはイエス様こそ安息としてのこの神の平安、この世のもの平安ではないですよ、一時的なものではなく神の平安を与えることで、私たちのこの空洞、イエス様が満たしてくださる、イエス様にあって私たちは満ち溢れるものとされていますね。この方の他に私たちを罪の力と滅びから解放し、自由の中で恵みを持って命に満ちた歩みへと導いてくださる方はいないです。 イエス様以外に私たちを自由にし、恵みを持って、その命にあふれる歩みへと導いてくださる方は他にいない。この誠の神を私たちは礼拝し続けようではありませんか。この持てる限りを持って、他の人と比べる必要はない。でもこの主から与えられたその賜物であり、能力であり、資源であり、その時間であり、それら全てを持ってこの方に喜んで仕えさせていただこうではありませんか。主こそ神なるお方ですね。お祈りしましょう。